At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
続いては大竹メインディッシュです。こちらはポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてください。では今日のお客様をご紹介します。自衛官として訓練中に男性自衛官から性被害を受け、その体験がノンフィクション作家岩下飛鳥さんの力を借りて、声を上げてという本になりました。元自衛官の五ノ井里奈さんです。番組初登場です。よろしくお願いいたします。
はい、ようこそいらっしゃいました。声を上げてというご本です。この本は、大きなもう組織にたった一人で、向かっていった女性の話ですね。
はい、ありがとうございます。
この本の中には、こう問題が起こってからもいろんなことが起こったことが書かれています。一番最初に申し上げておきたいのは、この日本にある自衛隊っていう組織ですけども、5月29日の東京新聞の社説です。防衛費関連予算を含め国内の総生産の 2% 程度にするための財源確保特別措置法が衆議院を通過し参議院で審議にしたと。お金だけが先になってるけども、これでいいのかと。若者たちの自衛隊離れが深刻さを増すと。21年度は、10年前から 1.7 倍増の5700人が辞めたということですね。1万3000人余りの隊員を確保しながら、年間に 43% が離隊する事態は異常であるという記事が新聞に出ています。いやー、この 43% がね、しかも若くて入った人、入ってこう入隊したほどどんどん辞めていくという、なんかちょっと考えられないくらい、この組織の中でうまく活躍できなかったがいるっていう話が東京新聞にあります。別の調査です。自衛隊員の自殺防止への取り組みっていうのがあります。自衛隊員の方も結構多くの方が自殺しているという情報が入ってきました。平成14年2002年は85人、平成16年2004年は100人、平成18年は101人、ここのところこの自殺のする方は減ってきていて、令和3年2021年は58人というふうになっています。ただその中でも、これは陸自、航空、海上、事務というふうに分かれていて、この中で一番多く自殺する方がいるのは陸上自衛隊だという統計が出てます。さて、5本の方に移ります。この5本は一人称で書かれてますね。
はい。
これは、この飛鳥さん、
はい、
岩下飛鳥さんという方が、あなたのこう言った言葉だとか、
はい、
取った行動だとか、やらされたことだとか、たくさん調べて、丹念に調べて書き上げてありますけども、この飛鳥さんとはどういうご関係でいらっしゃるんですか？
そうですね、岩下さんとは、もともと私が告発してから最初に、取材に来てくださった記者だったんですよ。でその方が、退職されて、私が本を書くとなって、一緒に書いてもらったっていうのが流れなので、もともと出会っていた記者だった。
そうですか、
はい、
この飛鳥さんの文章は静かで淡々としていて、読む人の心に入ってきます。
はい、
60ページがあります。60ページに注釈が入っています。
はい、
この注釈は、性加害を受けた描写がここから73ページまで続きます。 フラッシュバックの恐れのある方は73ページの夢を潰す舞台から読み進めてください。とってもいい注釈だなと私は思って、まあ、今日もこういう話ですので、まあ、その五ノ井さんがなんかいろんな心のバランスを保っていけるように一生懸命話したいというふうに思っています、
はい、よろしくお願いします。
はい、まあそもそも五ノ井さんはとっても自衛隊に憧れを持っていらっしゃったそうですね。
そうですね、はい、もう、うん、まあ、私が小学校5年生の時に 東日本大震災で被災をして、はい、でその時に、うん、避難所生活を送っていたところに、うん、陸上自衛隊の方々が災害派遣に来てくださって、うん、はい、うん、でそこで、まあ、男性隊員も女性隊員の方も、すごい親切に、うん、笑顔を絶やさずに、はい、接してくれてる姿とか、うん、やっぱ、うん、お風呂を作ってくださったり、うん、そういう時に女性自衛官の方が何度も、うん、まあ、やっぱりずっと入ってればぬるくなるわけで、うん、そこでお湯をバケツで何回 もう往復で行ったり来たり入れてくれてる姿を見て、うん、なんてかっこいい職業なんだろうって、うん、
当時おいくつですか？10歳その10歳ぐらいの時に。五ノ井さんのお宅はどうなったんですか？
私の家は一軒家だったんですけども、はい、津波で全壊で、うん、ちょっと私 の、うん、愛犬も2匹亡くなってしまったんですけど、うん、はいはいはい、そういう状況でしたね、うん、なので、うんうん、地震がなって津波が来る前にもう、うん、小学校の方に、うん、教室2階に逃げて、うん、はい、うん、で30分後ぐらいに津波が来たっていう感じで、
はい
はい
はい、そう、はい、別の小学校ではたくさんの方が亡くなったという情報も入りましたね。
はい、うん、そうですね、私のクラスメイトの子も亡くなっちゃったりしてたので、
そういう状況の中で、はい、その女性の自衛隊員の方が、うん、とってもまあね、バケツで組んでくるったって相手は水だから重たいのを、ね、何回も何回も
そうですね、うん、もう何回10回もしてもらってる姿を見て本当にかっこいいと思って、うんうんうん、でそこからやっぱ交流が深くなって、はい、うん、お風呂上がりに腕相撲をしてもらったりとか、うん、はい、でやっぱ負けるんですよ、うん、だからもう絶対大人になったら勝ちますみたいな会話をしたりとか、
それで10歳だからね、
そうですね、うんうん、そこで憧れを持ちましたね、うん、やっぱり、う
ん、はい、同時に五ノ井さんは柔道もとっても好きだったですね。
そうですね、はい、もう柔道は年中なんで4歳とかから始めて、うん、はい、今もう20年ぐらいはやってるんですけど、うん、
はいはい、全国大会で、
そうですね、うん、中学校高校といって、はい、でもベスト16でちょっと負けてしまったんですけど、はい、
うん、自衛隊に入ろうと思った動機はその優しい素敵な女性隊員の影響もあり、そして、まあ、柔道の方もあれですね、
はい、柔道も、うん、オリンピックを目指してたので、うん、自衛隊体育学校といってオリンピックを目指す学校があるんですけど、うん、そこに入校したいっていう思いもあったので、その2つの目標を掲げて入隊しましたね、
はい、はい、そこで、自衛隊にお入りになりました。陸上自衛隊、
はい、
はい、さっきもお話した通り陸上自衛隊はかなり、辛辣で厳しい現場が待っていましたね、
はい、
男性自衛官からその場で言葉や身体的接触で性的な被害を受けられました、まあ、この具体的内容についてはフラッシュバックなどの心配もあるので、ここでは省かせていただきます。ただ五ノ井さんは、そういう状態に追い込まれました。
そうですね、まあ、でも追い込まれた時にやっぱ声を少し上げてみた時はあったんですけど、やっぱり、対応されなかったりとか、うん、私が上司に話したんじゃないか、うん、本当は話してないのに話したんじゃないかと言って、はい、被害を受けたのが私なのに、うん、声を上げたのが悪いっていう、うん、なんて言うんですかね、うん、そういう噂というか、うん、回ってしまって、うん、なかなか職場に居づらい雰囲気になってしまったりとか、はい、そういうこともありましたね。
文章の中になんか山って出てきますね、
はい、
あの山ってどういうことですか、
訓練を、自衛隊陸上はあの山で訓練があって1週間だったり、2週間だったり1ヶ月間とかだったり、そこで山にこもって訓練をするんですけど、そういうところです、
そういうところで、はい、あなたはその時に、その山に参加されて、
そうですね、
はい、その時女性隊員は何人ぐらいいたんですか。
私の部隊はもともと女性隊員が、2人とか3人とかですごい少ないところ で、はい、で山の訓練の時も、私女子1名だったりとか、そういう環境でしたね、
はい、そんなところで、まあ、いろんなあのちょっと心に傷を負うみたいなことがありまして、
はい、
実家に帰りました、あなたはかなり追い詰められたというふうに本に書いてあります、何か電話機のコードですか、何のコードですか。
そうですね、あのとりあえずあの被害に遭って家に帰った時っていうのはもう誰とも会いたくないっていう、で部屋に閉じこもる生活が半年ぐらい結構続いて、その中でも、給料が減額になったりとか、そういう私だけそういう理不尽な対応をされていたので、そこでやっぱ生きてる意味がないんじゃないかという、この先の希望が見えなくて、やっぱ自分自身その命を絶とうと思って、部屋に閉じこもって、ちょっとそういう、そこでなんか延長コードっていうのが目に映って、で自分の首をそれで締めようって思って首にかけた時に、まあ、たまたま震度6弱の地震が起きて、でその時になんかはって思って、なんでこんなことしてるんだろうっていう、
それは震度6の福島沖地震
そうですね、
ですね、
はい、
東日本大震災の地震からどのくらい経った時でしたっけ、
10年ぐらいですかね、はいはい、そのぐらい、
それでそのコードを持った時に地震が来た。
そうですね、地震がもうカタカタって揺れ出して、
どうしました。
はって自分我に返ったというか、このまま死んではいけないって、もう戦わなきゃっていう気持ちに一瞬で変わりましたね。やっぱり東日本のことも思い出して、やっぱ生きられなかった人がいるのに、なんで自分が自ら命を絶とうとしてるんだっていうのと、いやもっと戦わなきゃいけないっていうか、この問題泣き寝入りしてはいけないっていう思いに変わった瞬間でしたね。
そうですね、はい、東日本大震災で先ほどお話した飼ってた2匹の犬も亡くなったと、はい、そこでその時に、まあ、さっきの話のぶり返しですが、
はい、
とっても優しい女性自衛官の方にとってもお世話になったと、
はい、
そのことが蘇ってきて、こんなとこで死んじゃいけないぞと。
そうですね、もうやっぱり私だけが被害者だったわけではなかったので、
そうだね、
やっぱもうこれ以上の被害者を出したくないっていう思いで、声を上げてたっていう感じですね。
はい、それであなたはたった一人で立ち向かおうと思いになったわけですね、
はい、
どなたかに相談したんですか。
いや、 やっぱり、まあ、お母さんとか相談はするんですけど、やっぱり反対はされてたので、もう最終的には私の意思というか、私がどうしたいかっていうことで、自分で決めて世に出たという感じで、そうですね、 YouTube だったりに発信していったという、
声を上げて最初に勇気を出して、こういろんなことを、例えば刑務隊でいいんですか、
はい、
刑務隊に刑事事件の被害届を出しましたね、
はい、
出したんですが、それに対してどんな判断が下ったんですか。
出してからもう全く連絡というものが来なくて、半年ぐらい、何一つ来なくて待たされていたんですけど、まあ、そこでおかしいと思って私が検察庁の方に連絡したところ、いずれ連絡しようと思ってましたという、なんていうんですか、マイペースな、やり取りというか、そういう対応をされたり、結局その、まあ、 見てた人も、はい、やった人も、証言とかでやってない、見てないっていうふうに言われてしまって、はい、証拠不十分で不起訴にはなってしまったんですけど、はい、そうですね、うん、そこから自分なりにもうどう戦っていこうかっていうのは考えてましたね。
不起訴になって、まあ、ちょっとこれは八方塞がりの状態ですね、
はい、
しかもあなたのいた現場は、うん、証拠物件とか、はい、そういう物質的な証拠みたいなのは何もなくて、
はい、
あなたの証言だけという現場で、これをどう伝えたらいいのか、なかなか、まあ、不起訴に、
はい、
まあ、冷静に考えれば、まあ、証拠もないんだからねっていうんで、まあ、不起訴になったりするかもしれないなとも私は思いますけども、
はい、
まあ、そこでもあなたは私は嘘はついていないとおっしゃって、これはちょっと理不尽だから何とかしなければってもう一度ネジを巻くわけですよね。
そうですね、うん、やっぱりあの、会ったことをなかったことにしたくないっていう思いがすごい強くて、もう私のやられたことだけは絶対真実を曲げないように、伝えてきたつもりです。
はい、手段がなくて、はい、いろいろ考えてどうしましたか。
でもう手段がなくて、最終的に YouTube の方に私が、はい、うん、実名と顔を出して、
はい、
世に発信したと。
はい、またここからがもう一つ大変な現場になるわけですよね、
はい、
YouTube で発信して世間の人に知ってもらいたいということをあなたは行ったわけですけど、その YouTube に対して名もなき人からの誹謗中傷がたくさん届いたと。
そうですね、うん、やっぱり顔を出すっていうことは、はい、自分の要素っていうか、うん、もう見られるわけで、やっぱり誹謗中傷っていうのはつきものっていうのは理解はしていたんですけど、うん、やっぱ世に出てみてから、
うん、
すごい数の、まあ、声援の声も多かったんですけど、うん、誹謗中傷というか、
はい、
も
う、
まあ、ブスとかはもう当たり前ですし、うん、このくらいで、うん、落ち込んでたらその自衛隊なんて務まんないとか、
うん、
やっぱりもっとひどかったのはそういう殺害予告とか、うん、そのこれ以上言ったら殺すぞとか、そういうのを結構言われてきましたね、
はい、うん、
はい、
まあね、 SNS はとっても荒れてますからね。
そうですね、
はい、でもその中でもそれとは反対の声もたくさん届いたと、は
い、いや本当にたくさんの、声援というか、
はい、
その同時にあの第三者委員会を立ち上げたいと思って、うん、署名活動を、
はい、
開始はしたんですけど、うん、その時にもう、うん、たくさんの10万票以上の方から、
はい、
あの、うん、署名を申し
上げて、最初は6万筆ぐらいだったんですけど ね、それがあっという間に10万以上に増えたと、
はい、
励ましのお便りの中には、自衛隊でお子さんを亡くした、
はい、
あのご両親からのお手紙もあったそうですね、
うん、そうですね、あの本当に、うん、自衛隊内であの、うん、亡くなられた方のご遺族の方が、
うん、
私たちの分まで頑張ってくださいとか、
はいはい、
そうですね、なんとか変わってほしいっていう思いを、うん、すごいメッセージいただきましたね、
はい、いろいろありましたけれども、そういう誹謗中傷の中、しかし検察審査会がこれ不起訴不当っていう、こう判断を下してくれましたね、
はいはい、そうですね、うん、もう、うん、私自身はもうどう転ぶか分からなかったので、
はい、
これであの不起訴になってしまったらどうしようとか、うん、はい、いろんなプレッシャーがやっぱりあった中の、うん、あの不当っていう紙を見た瞬間ちょっと安心したっていう思いはありましたね、
はい、不起訴不当が下りました、この本の、何ページかなにその、これはその後自衛隊の人が、防衛省の人たちが謝罪をしたですよね、はい、間違ってませんか、その後に、
はい、
謝罪をした、謝罪の中の、言葉が本の中に登場します。所属中隊において公然たる性的発言や身体接触が日常にあった事実、2020年秋、 経営所で隊員が性的な身体接触を行った事実。2021年6月、演習場における野営で隊員が性的な身体接触や発言を行った事実。まあ、全部は申し上げませんが、こういうようなことを、防衛省の人が言って、これを、この被害を認定しました。
はい。
よかったですね。
いや本当に、なんかやっぱり、世の中の皆さんは、うん、
はい。
その防衛省とか自衛隊の対応が早かったねっていう声がいっぱい出たんですけど、うんうん、私からしたら本当に長い、うんうん、長い道のりだったなっていうのが思いましたね、うんう
ん、はい、ですが、これは出たわけですが、あなたは、まあ、ご本人たちの、まあ、謝罪も要求してこの4人かですか5人ですかね、
はい、
方々が、
はい、
謝罪を、あなたの前でしたという事実もお手紙を持ってきたという事実も本には書かれてますね。
そうですね、うん、やっぱりあのしてきた本人たちから、うん、直接な謝罪っていうのが一番欲しかったので、うんうんうん、謝罪をセッティングしてほしいっていうのはずっと、訴えてはいたんですけど、うんうん、やっぱ直接謝罪っていうのは結構やっぱ不安も怖さもあったり、うん、いろんな感情がありながらでした、ね、
そうですよ。目の前にあのセクハラを、はい、行った本人が来るわけですからね、
はい、
それはもう聞くのも結構大変だったと思いますけど、でもその要求をあなたはやっぱりしたわけですよね。
そうですね、うん、私はもうどうしても伝えたいことがあって、うんうん、やっぱり私だけが被害者じゃないっていうことで、
は
い、
うん、
加害者の人たちにも家族にもいますし、うん、そういうお子さんとか奥さんとか、うん、やっぱ信じて待ってくれてる人の裏切る行為だと思っていたので、うんうんうん、そこを、本当にもう二度としないでほしいっていう、うんうん、っていうことも伝えましたね。
はい、こう冒頭で、申し上げましたが、みんなの 43% の人が辞めていっちゃうと、
はい、
亡くなっている方もいると、なんとかこの自衛隊は好きですよね。
あ、自衛隊はもう大好きですね。はい、本当に、うん、この件で、うん、まあ、いろんな意見があるんですけど、うん、恨んでるんじゃないかとか、うん、いっぱいあるんですけど、うん、そんなこと一切なくて、うん、自衛隊に対しても感謝の思いと、はい、今でも憧れな思いもありますし、
うん、
本当にだからこそ、変わってほしいっていう思いが強いですね。
うんうん、まあ、災害の時なんかの自衛隊の活躍ぶり、まあ、これからはもうちょっと憲法の方が変わっていって役割も大きくなっていくかもしれないという状態ですね。
そうですね。
あなたが今後の自衛隊に望むことは何ですか？
そうですね、うん、やっぱり中にいる隊員一人一人ずつ、大切にしてほしいなって思いますし、うん、しっかり声が潰されることなく、守られる組織であってほしいなって思います、ね、
うんうん、
はい、
あなた自身はこれからどうやっていこうか、何か望みはありますか？
そうですね、私はやっぱり人のために、うん、動くっていうことがやっぱり好きなので、
うん、
なんていうんですかね、世のために何かできることがあれば、うん、いっぱいしていきたいなって思ってます、ね、
小見川先生ですか？
あ、小見川先生。
小見川先生ですか？
はい、
柔道の先生がいらっしゃいますね。はい、
そうです。
五ノ井さんは柔道はどうしますか？
柔道はですね、まあ、子どもたちに指導したりとか、
うん、
あとは最近は女性向けの体験会というのを開催していて、はい、今まで柔道してこなかった、うん、女性方が、うん、集まって一緒に柔道をして、うん、元気になりましょうというか、
はい、
私自身柔道で、うんうん、救われてきたっていうのがあったので、
はいはい、
その救われてきた柔道で恩返しできるような、うん、取り組みっていうのはやっていますね、
はいはい、この声を上げてですけども、全部を通して何か言い残したことはありますか？
そうですね、私が強いから声を上げられたとか行動できたっていうわけではなくて、
はい、
本当にみんなと一緒に弱いというか、うん、普通の人が声を上げたという ことを分かってほしいなと思いますし、 誰でも行動とか声を上げるっていうことはできるんだよっていうのを伝えていきたいなって思います、
うんうん、はい、そうですね。
就職先も、ね、決まられたんですよね、はいはい、
そうですね、ちょっとご縁があって、はい、その、うん、元警視庁の警察の方が立ち上げた、うん、S チームリサーチ&コンサルティングっていう会社があるんですけど、そこにちょっとご縁があって、入社させてもらったんですけど、はい、
はい、五ノ井里奈さんの本のご紹介もう一度、
はい、
その体験談をノンフィクション作家の岩下明日香さんの力を借りてまとめた一冊です。声を上げて、こちら小学館から1650円で今月発売となっています。はい、そろそろお時間来てしまいました、うん、今日のゲストは元自衛官の五ノ井里奈さんでした。
はい、ありがとうございました。